小滝先生、半額の威力と題しまして説教していただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日の説教題、反逆の家と言いますとただならない感じがします。聖書で反逆の家といえば、身内で殺し合いをしましたヘロデ大王の家ですとか、ダビデに挑戦したゴリアテの家のように、武力でもってことをなそうとする荒ぶる家のことが思われますが、反逆の家というのはそれだけではなさそうです。主なる神から見た反逆の家というのは、主なる神のことを思わない家、主なる神のことを忘れた家のことです。たとえ平穏に、穏便に、無難に、そして楽しそうに暮らしている家族の家でも、家であっても、そこにイエス様が共に住んでいないならば、その家は主なる神の目から見れば全く反逆の家の一つに他ならないのです。実に厳しい主なる神の評価だと思われるでしょう。しかしその厳しさというのは、私たちを愛する主なる神の愛の激しさの裏返しだと思います。主なる神は私たち人間が一人残らず永遠の祝福の神の国に入れられることを願っておられます。そしてそのために愛する一人子イエス様をこの世に使わされたのです。そこにある神の愛が大きく激しいものでないはずがありません。すべての人間を最後まで守り続ける愛というのは、私たち人間には計り知れないような情熱を秘めていることではないでしょうか。このような愛の神である主なる神は、熱情の神とも呼ばれます。私たちの父なる神は、子である私たちを熱情を持って愛し続けてくださるということです。ただし、この熱情という語に込められました意味合いに私たちは注意する必要があります。熱情、激情、熱烈というような類語が思い起こされます。実はこの熱情の神の熱情という語は、妬むと訳してもおかしくない意味合いの語です。実際に口語訳の聖書では、熱情の神を妬む神と訳しています。演歌の世界ではないですけれども、熱情、激情、熱烈、純烈、怨嫉、嫉妬というように、熱情と妬みというのは背中合わせに隣り合っているものです。例えば、熱情によって始まりました男女の愛が、やがて嫉妬の情に変わって激しいストーカー行為に至るといった例は、現代社会においても枚挙にいとまがありません。妬む神というように、私たちの 父なる神のことを言いますと、完全無欠の主なる神の欠点をあげつらっているようで、嫌な思いをされる方もおられるでしょうか。しかし私は完全無欠の父なる神よりも妬む父なる神の方が好きです。父なる神は私たちが安易に語り合うことができない聖人君子ではありません。例えばヤコブは父なる神と取っ組み合いの喧嘩をして父なる神に負けたと言わせました。またアブラハムはソドムの町人を救うために主なる神としつこく膝詰め談判をして父なる神を解き伏せました。父なる神は私たちとの そのような濃い交わりをすることを喜ぶ方です。決して唯我独尊で人を寄せつけない孤高の方ではありません。私たちはそのような父なる神の愛を信じて手を大きく開いて父なる神と向き合っていってよいのです。それでそういった父なる神にくっついてくるのが妬む神としての側面です。もう皆さんも父なる神の妬みを許せるようになったのではないでしょうか。父なる神はあなたをどこまでも愛し抜かれようとされています。ですからあなたがその愛を裏切った時、あなたが父なる神に妬まれるのは仕方がないことでしょう。父なる神に妬まれるのはむしろ誇りかもしれません。父なる神はあなたを決して見捨てることはなく、何度も何度もあなたを交わりの場所へと連れ帰られることでしょう。さて今日のマルコ福音書に出てくるナザレというイエス様の故郷、そしてそこにいるイエス様の親戚家族も実は反逆の家の一つであります。ナザレという町でなんか平穏無事に仲良さそうに暮らしている人々をそのように悪く言うのはけしからんと言われるかもしれませんが、主なる神の目から見れば彼らは反逆の家と言わざるを得ないのです。主なる神は彼らが主なる神を忘れた暮らしぶりをしているのを見て妬んでおられると言い換えた方が分かりやすいかもしれません。父なる熱情の神はナザレの町にも一人子イエス・キリストを送り込まれました。熱情の神はどこへでもイエス様を送り込まれます。たとえイエス様を拒むような葬儀の場にもイエス様は臨席し、そこでイエス様は奇跡を行われました。それはこの世の人が恐れるな、ただ私を信じなさいというイエス様の御言葉を信じるようになるためでした。しかしそんなイエス様もここナザレの町におきましてはごくわずかな病人の癒しのほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかったのであります。果たしてイエス様におできにならないことなど あるのでしょうか。私たちは不思議に思うかもしれませんが、イエス様は次のように考えられたのかもしれません。このナザレの町ではいくら素晴らしく目を見張るような奇跡を行ったとしても、その後で恐れるな、ただ私を信じなさいと言ったところで誰も信じそうにない。だからここでいくら奇跡を行っても無駄だとイエス様は思われたのかもしれません。こんなふうにイエス様に思わせたのは、ナザレの人々にとっては実に不幸だったと言わざるを得ません。彼らはイエス様から多くの奇跡を受けることができなかったのですから。では何がイエス様の奇跡を拒んだのでしょうか。それを考えてみたいと思います。ナザレの町はイエス様が30歳までの生涯を生まれ育った故郷であります。イエス様の地上生涯は33歳だったと言われますが、イエス様はその生涯の大半をこのナザレの町で過ごし成長され、人々と神様から愛されたと聖書には記されています。さてそこでイエス様が神の子であると分かっていたのは母マリアだけでした。父ヨセフは微妙ですけれど、彼は早くに亡くなっていたのです。ですからこのナザレの町でマリア以外の人々はイエスのことを全く普通の自分たちと変わらない故郷の一員であると見て、イエス様はナザレにおいてそれ以上でもそれ以下の存在でもなかったのです。そこら辺のイエス様に対するナザレの町の人々の心情が6章の2から3節で読み取れます。ナザレの街道で教え始められたイエス様は人々に驚くべき知恵と奇跡とお示しになったのでしょう。人々は驚いて言いました。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このセリフを町の人々がどのような口調で言ったかは想像するしかありませんが、黙想をしてみますに何か淡々としていて、驚くべき奇跡にも何にも驚いていないといった感じを受けます。動じないと言いますか、あるいは固くなであると言い換えてよいかもしれません。さすがのイエス様もせっかく人々に奇跡を示してもこんなふうに人々の心が動かないならば、その雰囲気に飲まれて奇跡を行うこともできなくなって当然かもしれません。ではナザレの人々がこんなに安定していて動じないところのその寄って立つところは何でしょう。その寄りどころというのが、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないかという、 セルフに現れているのではないでしょうか。つまりイエス様はこのナザレの町の一員として生まれ育ち、そこには実の母親もいれば実の兄弟、そして嫁いだ姉妹たちも今現にこの目の前にいるのではないか。そしてこの30年という年月をお互いに愛し合いながら過ごしてきたではないかという確たる拠り所であります。このような目に見えて肌身に感じることができるこの拠り所はとても手堅くて安心をもたらすものでありましょう。私たち人間はよそからやってきてこのナザレの人々の平和な暮らしぶりに決して注文をつけることはできないと思われるでしょう。こんなに平和に暮らしているこの平和をかき乱す理由はないというわけです。ところが父なる神の目から見れば、冒頭に申し上げました通り、このナザレの故郷の人々もまた反逆の家の一つなのであります。つまりこのように仲良く暮らしている人々が全く自分のことを忘れているということが熱情の神の妬みを抱かせるのです。父なる神はナザレの故郷の人々を救うためにここにもイエス様を使わされましたが、人々はそんなことは一個だにしないで、ただイエス様のことをマリアの子供で自分たちの血を分けた仲間だと思い続けています。これでは父なる神がナザレの故郷の人々を妬むのも無理がないことでありましょう。私たちはナザレの町の人々のこのような平穏な日常の生活の中にも父なる神を妬ませるような罪が潜んでいることに思いをいたしたいと願います。今日ナザレの町の人々が語ったセリフには、何か私たちが語ったとしてもおかしくないような信憑性があります。実は私たちも日々主なる神から多くの奇跡を見せられているのではないでしょうか。日が暮れてまた新しい朝が与えられるということもよく味わえば、主からいただく奇跡なのではないでしょうか。ところが私たちはその奇跡に対して非常に鈍感になっていて、ただ惰性で、はい、日が変わって今日は5日になりましたというふうに何の感動もなく受け取ってはいないでしょうか。このような私たちの素っ気ない態度は、あるいは熱情の父なる神の妬みを随分と買っているのかもしれません。私たちが父なる神から妬まれないようにするにはどうすればよいのか。それは意外に簡単なことです。私たちはいつも父なる神のことを忘れず、その愛を忘れず、御子イエス様からの恵みを大きく手を開いて感謝して受け取っていれば、私たちが父なる神から妬まれることはないでしょう。それどころか父なる神は そんな私たちを喜んで、ますます私たちに対して奇跡の技を行うことがおできになられることでしょう。私たちは日々の平穏な家族の暮らしの中に、常に見えない御子イエス・キリストを招き入れる必要があります。見えない御子イエス・キリストはあなたの家族の一員であります。そのことを覚えて、また新たな一週間の家族の歩みを進めてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの手術に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたの御言葉に聞き、あなたを礼拝して、あなたを賛美することができますことに心より感謝いたします。あなたは計り知れない熱情を持って私たちを愛されています。またあなたは妬む心によって鈍い私たちにその愛を知らせていてくださいます。どうか私たちが自分の罪ゆえに招く災いと暗闇からあなたによって救われ、またあなたの愛のうちに生きることができるようにしてください。私たちの日々の生活のうちにも御子イエスがおられ、私たちを祝福し喜びへと招いていてくださることに感謝し、あなたを賛美することができますように。この度の大雨によって罹災した方々を覚えます。亡くなられた方々、また行方がわからない方々が、あなたの深い慈しみのうちに守られますように。家を流され傷を負われた方々の苦しみを除き、平安を与えてください。すべてをご存知であるあなたが、ご家族を探しておられる方々に希望の御光を照らしてくださいますように。父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。